説教泥にまみれて鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。エレミヤ書を一緒に読んでいます。今日の箇所は38章になりますね。だいぶ後半に来てますけれども、時系列順でエレミヤ書は並んでないんですが、もうここら辺からは最終盤になってきて、ほとんど最後の話に向かっていくところになります。ということは、ユダの国が滅びようとしているということですね。エレミヤ書は、ユダの国で、南王国で、ずっと神様からのメッセージが伝えられて、でも滅んじゃって、で滅んじゃった後ちょっとどうなるかっていうところまでが、記録されているところになりますね。でこの滅亡の直前です。もう本当に今追い込まれているところですけれども、エレミヤは変わらず神様のメッセージを伝えるわけですね。でそれが、王様や偉い人たちからはあんまり喜ばれないので、先週のところでも監視の庭に拘留されたということが書いてあります。要は囚われちゃってるわけですね。余計なこと言うなというふうに、厳しく言われているところです。でもエレミヤはもちろん、何と言われようともちゃんと最後まで神様の、使命を果たすわけですね。メッセージを伝え続ける、そんな、王国も本当に最後の最後の予言のところ、それを今日は一緒に見ていきたいと思います。はい、ではですね、まず最初38章の1節から3節を読みたいと思います。ただですね、1節の最初のところが非常に難しいので、一緒に読むのが、エレミヤがすべてのためにというところから一緒に読もうかなと思います。じゃあエレミヤがというところから、1節のエレミヤがというところから一緒に読みましょう。いきます、せーの。エレミヤがすべての民に次のように語っているのを聞いた。主はこう言われる。この都にとどまる者は剣、飢饉、疫病で死ぬ。しかし出てカルデア軍に投降する者は生き残る。命だけは助かって生き残る。主はこう言われる。この都は必ずバビロンの王の軍隊の手に落ち占領される。はい、このように言っています。まず、語られているメッセージはそんなにややこしいものじゃないですね。とてもシンプルだと思います。まず一つ、これからカルデア軍、つまりバビロンが攻め寄せてくるけれども、この都にとどまっていると死ぬ。これ一つ目ですね。都にとどまった場合は死んでしまう。はい、で続けて、投降する者、つまり降参してね、出て行って、降参です、もうあなた方の軍門に下りますっていうふうに、諦めて出ていけばどうなるかというと、命が助かるですね。あなた方は生きる、生き残ることができる。そして最後もう一個は、どっちにしても都は滅びる。この都、エルサレムの都は陥落して滅びてしまいます。これだけのことですね。もう一回まとめれば、この都にとどまっちゃったら死にますよ、降参して出て行って、下ったら生き残りますよ、どっちにしても都は滅びますよ、この3点セットが語られたということです。で皆さんはこれを聞いてどう感じるかということですけれども、一見するとやっぱりね、結論は滅びるですから、都が滅びのメッセージなのかな、なかなか厳しいなって、そう感じるかもしれませんけれども、私たちもこのエレミヤ書をね、コツコツと読んできて、いよいよ38章まで来まして、ここまでのエレミヤ書のね、神様のメッセージを振り返ってみますと、そういうことではないんだなということがまたわかるかと思うんです。というのは、またこの2節3節の短い神様のメッセージの中にも、やはり神様の忍耐深い愛、そして憐れみの心、これが満ちているな、そういうふうに感じられるところだと思うんです。というのは、まずですね、都が滅びるのは仕方がないっていうんです。要は国が滅びるのはもう仕方がないっていうんですね。でそれは仕方がないんですよ。でなんでかっていうと、別に今日決めたことじゃなくて、ここまで38章話してきましたけど、ずっと言ってきたことだからですね。しかも何代の王にもわたってずっとエレミヤが神様から受け取ったメッセージ伝えてきたわけですよね。それはこのままではまずいぞ、本当に滅びちゃうぞ、もう早く神様に立ち返りなさい、こんなままではいけない、危ないよ、このままでは滅びちゃうよって、もうずっと言ってきたんですよね。ずっと言ってきたけど無視してきた のがここですから、もう本当に長いこと言ってきたんです。神様すごい忍耐強いですよ。神様そんなにね、怒りっぽくてすぐ裁いてやろうという方じゃなくて、長いことずっと言ってくるんです。ずっと何回も何回も、これが最後だからね、これが最後だからねっていう、もう最後最後詐欺なんじゃないかというぐらい、もう何回も何回も注意をしてきてくれたんですね。でも全部無視してきたので、もう仕方ないですよね。神様嘘つくわけにいかないから、これはもう滅びてしまいますよ、まあ、国は滅びるんです、仕方がない。にもかかわらずなんですよね。もうこれが本当に最後なんです。この後滅びるんですよ、国が。にもかかわらず神様は何て言ってるかっていうと、でもまだ生きる道を与えるっていうんですね。もうどう見たってダメなのに、でもまだいいかい、このまま都に残ったら滅びるんだから死んじゃうよって、出なさいって、すぐに投降しなさい、そうすればあなた方は生きるって、そういうふうに言うんです。どうでしょうか。神様はなんと慈悲のない恐ろしい裁き主だと、それでもまだ感じるでしょうか。そうではなくて、もうどこまでもどこまでも、なんとか生かそう、なんとか許そう、なんとか生きてほしい、助かってほしいって、まあ、そう感じて動く方なんだって、まあ、そういうことですよね。神様は本当に一貫して、旧約聖書から新約聖書までずっと死ではなくて命の道を示す方なんですよね。エレミヤ書に関わらず、まあ、この聖書全体を通して神様の私たちへの思いは永遠に変わらず、生きなさいなんですよね。あなたは生きよ、これが主がおっしゃっていることだということをもう一度覚えたいと思うんです。私はですね、学生時代、まあ、大学生ぐらいの時だったんですけれども、まあ、神様ってどんなことを思っているのかなってすごく求める時期があってですね、当時、まあ、若者でしたので、ちょうどそういう時期だったような気もするなと思いますけれども、まあ、その世界を憂いてですね、なんでこんなに世界は悪いんだろうかって、まあ、ある意味今も憂いてますけれども、なんでこんなに世界は悪いんだろうかって、どうしてこんなに悪いんだろうかって、まあ、そういうふうに思って、神様はどんな思いでこの世界を見てるのかなって、そういうふうに感じていたことがありました。まあ、そして祈ってね、神様はどう思ってますかって、今この世界を見てどう思ってますかって祈っていた時期があります。まあ、ちなみにですね、これも若いからの特徴だと思いますけれども、その時点で自分のことは棚に上げてます。私が悪いってことはあんまり考えてないですよね。こんなにも悪い世の中って言ってね、正義感で私は燃えてましたけれども、まあ、後で、あ、自分も相当やばいっていうことに気づくんですが、まあ、そこがね、まだ私が若かったからじゃないかもしれないですね。まあ、自分の問題だと思います。自分のことは棚に上げてね、まあ、そういうふうに思ってたんです。まあ、でもそんな私でしたけれども、神様はちゃんと答えてくださって、どういうふうに答えてくださったかというと、ある日ですね、デボーションをしていて聖書を読んで祈っている中で、これ開けなくて結構です、エゼキエル書の33章の11節というところが開かれたんですね。でそこにはこういうふうに書いてありました。どうぞ聞いてください。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか、ってこう書いてあったんですね。まあ、そういうことを祈っていたので、とても心に響きました。ああ、神様は悪人が死ぬのを喜ばないんだ、はっきり書いてあるなって思いました。でもまあ私も悪人だし、誰でも善人の部分と悪人の部分がありますよね。まあ、だからこれは自分にも当てられて語られていることなんだって、まあ後で気づくわけですけれども、でもこの世界はこんなに悪いけど、でも誰もに対して神様は生きよって、立ち返って生きろって言ってるんだって、まあ、そう思って本当に心に響いたところがありますし、今は私にもそう語ってくださっているんだと、まあ、そう思って本当に感謝だなと思います。神様は正しい方なんですよ。だから本当に罪の問題っていうのはなあなあにはできない、まあ、最終的にはやっぱり白黒はっきりさせなければならないんです。でそれは私たちも願っていることなんですよね。さっき私が棚に上げた話しましたけれども、まあ、やっぱり、思うところがある。私たちもみんなどこかには善の部分があるので、神様の似姿として作られているので、その性質も受け継いでいますから、悪いものを見たら裁かれた方がいい思うんですよね。こんな悪いことがまかり通っちゃいけない、 裁かれるべきだって私たちはみんな正義の思いに駆られてそう思うんです。その通りなんですよね。罪は裁かれなければいけない。そして神様は最後に必ずそれはなさる。どうしてもそうしなければやっぱり正しいことが正しいってならないからですよ。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあって、まあ私たちのね、文化的な背景にはそういうところが若干あると思いますけれども、まあまあでは済んでしまうと、どこかで必ずね、滅びが来るんですよね。そうはいかないんです。まあ、だからイエス様が来て代わりに滅んでくださったんですよね。まあ、これが聖書の福音です。でもやっぱり7では済まないけど、本当にイエス様が来たように神様は愛の方ですから、最後の最後まで生きろって言うんですよね。このまま滅んでしまうのはダメだ。神様の思いはこのまま滅ぶな、このまま滅ぶな、あなたは生きなさい、生きなさいって、まあ、それが私たちへの思いだということ、まあ、これいつも思い出したいと思います。ですから私たちは、まあ、改めてですけれども、神様から離れている生き方があるならば、それは滅びに最終的に至ってしまうので、神様に忍耐してくださるけれども、必ず戻らなければいけない、私のもとで生きなさいって、まあ、この命に招かれていることを受け取っていきたいと思います。さあ次行きましょう。じゃあ今度は4節をご一緒に読んでみたいと思います。4節をお読みします。いきます。せーの。役人たちは王に言った。どうかこの男を死刑にしてください。あのようなことを言いふらしてこの都に残った兵士と民衆の士気をくじいています。この民のために平和を願わず、むしろ災いを望んでいるのです。はい、こういうふうに言っています。反応ですね。今度はね、エレミアはちゃんと神様のメッセージ伝えました。でそれに対しての役人たちの反応と書いてます。で、まあ、役人という言葉は、ちょっと説明が必要だと思いますが、まあ、役人って聞くとね、私たちはお役所勤めをしている人たちみたいなイメージがありますけれども、そうじゃなくて、まあ、要はここで出てくる役人というのは権力者たちのことです。まあ別の聖書の訳だと首長たちって書いてあったりします。まあ、だから、各、地域の部門のリーダーたちがっていうことですよね。まあ、つまり偉い人たち、簡単に言うと偉い人たちです。王様とは違うけど、王様以外の偉い人たちがどんな反応をしたかっていうと、まあ、王様のところに行ってこのエレミアってやつを死刑にしてくれっていうわけですね。こいつがこんなこと言ってると兵士たちの士気に関わる、まあ、こういうふうに言うわけです。人間的な目から見たら、まあ、分からないではないですね、確かにこれ言われたらね、みんなが動揺するし、そっち側がそうかなって思うからっていうので、本当にこう人の目で見たらそうかもしれないですよね。でも私たちはこの神様の目から見た全体像を知ってるわけですから、それが、本当に、まあ、言ってみれば滑稽ですらああいうような、状況になっているということがわかるわけです。彼らはですね、この男を死刑にしてください、この民のために平和を願わずむしろ災いを望んでいるのですって言うんですよ。彼らがですよ、エレミアに対して、あのエレミアは民の平和を願わずむしろ災いを望んでいるんだって訴えるんです。でも私たちは知ってるんですよ、エレミア書じっくり読んできましたから。嘘ですよね、逆なんですよね。エレミアも神様もまさに平和と命を願ってるわけですよ。せめてもう滅びは避けられない、都の滅びは避けられないけど、国は滅ぶけど、せめて平和と命、人々だけでも助けたい、まあ、このギリギリのところまで、戦い続けているわけですよね。叫び続けて平和のために命を懸けて叫んでいるって。だけどこの災いを望んで滅びをもたらした人たちが、あいつが滅びをもたらそうとしているっていう、なんでこんなことが起きてしまうんでしょうか。まるで逆じゃないかって思いますね。私たちはいつの時代もそうなんでしょうね。私も、現代を生きていてもそういうことってあるよなってすごく感じることがあります。なんで、ね、そうじゃない方向に進もうとする人が、平和の人を責めるんだろうかっていうことが起こるわけですよね。なんで逆転現象が起きてしまうのかって、 でも今日の箇所はそのことをすごくシンプルに分かりやすく、語ってくれていると思いますね。それは何かというと、エレミアは主はこう言われるって言って、いつも主の御言葉、神様に目を向けて神様の言葉に心を寄せているからですよね。何を見ているのか、何を見て何に心を向けているのかって、まあ、これに尽きると思います。エレミアはいつも神様ですね、いつも主に目を向け、その御言葉に心を寄せている。一方でこの権力者たちは、役人たちはどうだったかっていうと、まあ、自分たちの願望に、自分たちの保身に心をいつも寄せているっていうことですよね。自分のことを見ているということですね。まあ、自分のことを取り扱うのは大事なんですよ、もちろんね、そのことは大事なんですけど、まあ、自分のことを扱うにしても神様に扱っていただく必要はありますよね。でも彼らは自分の、思い、願い、期待、願望、欲望にだけ目を向けているということです。まあ、聖書が一貫して語っていることは、偶像礼拝に気をつけなさいということですね。そして、例えば新約聖書のこれ開けなくて結構です、コロサイの3章のところでは、貪欲は偶像礼拝に他ならないって書いてありますね。神様じゃないものを神様にすることが偶像礼拝です。でも私たちはいつも自分が偶像になる危険を持っているわけですよね。私たちの願い、私たち自身がいつも神様より大事になる、神様よりも神様のように自分を大事に崇めていく、まあ、大事にするのは大事なんだけど、でも神様よりも、自分の欲望、自分の願望、それが、強くなっていくって、まあ、それを本当に滅びにつながるものとしてずっと神様は警告してくれているわけですね。だから私たちは、まあ、結構簡単にそういう面が、ね、出てきちゃうから、誤解して感じちゃうのは、皆さん、私たちの願いを叶えるために神様がいるわけではないんですよね。神様は神様として生きておられるんですよ。神様は私たちの願いを叶える道具ではないんです。ドラえもんが出す道具のように、僕の願い叶えきみたいなことが神様ということではないわけですよね。もしそう思っちゃっていたら、もう、あなたの願い自体が神様のようになっているということですよね。まあ、本当に私たちは気をつけなければいけない。主は生きておられる方なので、私たちの道具ではないので、むしろこの方をまさに生きている主として、私たちはこの方のために生きるために生かされているんだということ、そのことをむしろ覚えなければいけないということですね。私たちはどうでしょうか。どんなところに目を向けているでしょうか。神様と向き合っているでしょうか。それとも自分の心とだけ向き合っているでしょう。心に向き合うのも大事なんですよ。でも神様と向き合いましょう。そして神様とまず向き合っていくことが大事だということですね。はい、ぜひ思い巡らして、もう一度神様と真正面から向き合いたいと思います。では次行きましょう。5節6節のところ一緒に読みたいと思います。5節6節をご一緒に読みましょう。行きます、せーの。ゼデキヤ王は答えた。あの男のことはお前たちに任せる。王であってもお前たちの意に反しては何もできないのだから。そこで役人たちはエレミヤを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの水ためへ綱で吊り下ろした。水ためには水がなく泥が溜まっていたので、エレミアは泥の中に沈んだ。はい、まあ、本当にこの最後の国が最後でね、国が滅びる直前のエレミアの予言のこの箇所は、エレミアはどうなるかっていうと、泥の中に放り込まれるってことなんですよね。泥にまみれてと今日は題しましたけれども、でも最後までやりきるんですよ。エレミアはこの姿を最後は心に留めたいと思います。エレミアは水溜め、ほぼ枯れかけた水溜めにぶち込まれて、泥の中にまみれて、でも最後まで語り抜いた、やり抜いた、それがエレミアの姿ということですね。2節でさっき一緒に読みましたけれども、彼は主はこう言われるっていうわけですよ。もう本当に最後までやり抜きましたね。彼は言われた通り神様の使命を果たし抜いたです。 これ怖かったと思いますよ。主はこう言われるっていうの、別にもうずっと長年預言者やってきたからもう大丈夫ってことはないと思います。だってこれ言ったら絶対怒られるに決まってるんだから、もうみんな嫌、みんなが嫌なこと、みんなが聞きたくないこと言わなきゃいけないんだから、もうこれから滅びるからって誰が聞きたいんですか。そんな話聞きたくないですよ。できたらこれから平和が訪れるって言ってほしいし、これからカルデア軍は破れるって言ってほしいし、これからカルデア軍は帰るって言ってほしいですよね。でも今まで言ってきてくれたこと全部無視してきたんだから、もう仕方がない結論なんですけれども、でも言いたかない話でも、エレミアはちゃんと神様に言われた通り最後まで話し抜いたということですね。まあ、でも結果は泥水の中に落とされるんです。やってらんないですよね、こんなのね。でもエレミアはやり抜くんですよ。なんでやり抜いたんでしょうか。改めて、もう一度このエレミア書の、一番最初の約束を見てみたいと思うんですね。だいぶ読んできましたね、私たちもかなり戻ります。もし手元の新共同訳ですと1172ページになりますが、エレミア書の1章まで戻ってみましょう。なんでここまで最後までやり抜けたのかって、その神様の約束があるわけですね。エレミア書の1章の4節から8節を読んでみたいと思います。手元の新共同訳だと1172ページです、日本語のやつだと。1章、エレミア書1章4節から8節のところ、開いてくださったらご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。はい、こう言われてエレミアの働きは始まるんですよね。まあ、この時点で彼はまだ若い。この後長い時間やるんですよ。だから今日泥に放り込まれているのはだいぶ年がいってるエレミアです。かわいそうですね、年がいってるのにこんな目に遭っちゃって。でも彼はですね、この若い時からこう言われたんですよね。最初はおじけづきましたよ。やだもん、怖いし。だから私若者に過ぎないから無理ですよって言ったら、大丈夫だって言うんですよね。若者に過ぎないなんて言うなって、私が使わすし、私が共にいるから恐れるな、どんなことがあっても必ず救い出すからって。これがエレミアに与えられた神様の約束で、まあ、この言葉に信頼して従ったからにつきますね。今泥の中に彼がまみれているのは、ここまで信じて従ってきたから、まあ、これに尽きるんですよね。で、実際神様は絶対約束を破らないですよ。この後でもエベドメレクっていう人がやってきて彼を助けてくれるわけですよね。クシュ人っていうのは今でいうとこのエチオピア人です。まあ、新約聖書の方行ってもね、エチオピア人の宦官って出てくるので、よくよくこのエチオピア人の宦官っていうのはね、本当に感慨深い、非常にこう深い関わりのあるものだなっていう感じがありますね。このエベドメレクがやってきて、まあ、どんな時代でもね、心ある人がいるわけですよね。神様を恐れる人がいるので、あんなひどいこと見てらんないから、王様は何とかしてくださいって、じゃあお前が行って助けてこいって言われて、分かりましたって言って助けに来てくれる。まあ、本当に神様がね、ここで言った通りですよね。彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す。今までもそうだったし、この時もそうだった。これが、エレミアに起こったことだということです。私たちに問われていることは、あなたはどうですかって、この主の言葉に、神様自身に信頼してその御言葉に従っていますかって、ぜひこのことを最後に思い巡らしたいと思います。ちなみにですね、好対照な人が、今日の箇所には出てきましたね。エレミア書38章の、5節のところでさっき読みました、ゼゼキヤ王が、答えてます。ゼゼキヤの姿はエレミアと好対照ですね。あの男のことはお前たちに任せる、王であってもお前たちの意に反しては何もできないんだから、ってこういうふうに言ってます。まあ、気持ちはね、いつも分かるんですよ。ゼデキヤもね、大変です。まあ、なんでかというと傀儡政権ですから、 もともとバビロンに一回やられた後でお前がやれって言われてやらされている王様ですよね。もちろん王の血統ではあるんだけれども、でも傀儡政権で自由はない、まあ、かと思えばね、こうやって内側のね、役人たち、首長たちからは責められ、まあ、中間管理職みたいなもんですよね。王様だけれどもカルデア軍からは責められ、内側から怒られ、もうどうすればいいんだよってなっちゃうって。そこで彼はもういいよいいよ勝手にしたらって、もうどうせ俺が言ったって聞きはしないんだからって言って諦めちゃうっていうことですよね。でもやっぱりエレミアとね比べて考えてみたら、やっぱりそうであってはいけないっていうことを私たちは思うわけですよね。ゼゼキヤは人の声に支配されてるって、人が何て言うかっていうことに支配されて人を見てるんですよね。彼もやっぱりカルデア軍を見て、また自分たち の身内 の攻めてくるやつらを見て、そっちが怖いって、そっちを恐れて諦めちゃった、もう責任も放棄しちゃったって、それがゼデキヤの姿ということですね。わかります、彼が大変なのも。でも、このエレミヤの姿を見るときに、あなたはゼデキヤではなくてエレミヤを選びなさいということを語られているわけですよね。神様に与えられた言葉に応答して生きようとすると、まあ、どっちかというと大変に感じるかもしれないけど、でもそこにはちゃんと、祝福と恵みが最後にある、これを覚えたいと思います。苦難もあるかもしれません、それは仕方がないですね。イエス様もそうだったしということですよね。自分の十字架を追って私に従いなさいって、まあ、十字架はですね、嫌なもんですよ時として。でもちゃんと、希望が待ってるんですよね。そこには命を与える希望がある、まあ、そのことを覚えて従っていきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。神様は私たちに対して、最後までいつまでも生きよってそう言ってくださる方だ。私たちが滅びることより生きることをいつも喜んでくださる、このことを覚えたいと思います。また私たちのこの地上で生きていくときは、なんでだろうって逆じゃないかって思うようなことがあるけれども、それはやっぱり罪の問題ですね。神様をどう見ているかということだと思います。私たちは神様にまっすぐ向き合っていけるようにしたいと思います。そしてエレミアがそうだったように、イエス様がそうだったように、途中で苦難があるかもしれないけれども、でもやっぱり御言葉に従っていくものになりたいと思います。他にもどうぞ自由に今感じていること、考えていることあったら、神様の前に進み出てしばらく祈りましょう。祈ります。主に希望を置く者は失望することがないとあなたが言ってくださっています。あなたに信頼するときに決して、結末は悪いものではなくて、喜びと恵みと命と平和と勝利のその結末が待っているということを私たちは信じます。どうぞあなたに信頼してこれからも歩むことができますように、必ず現れている苦難は恐れるところがありますけれども、あなたが必ず共にいて守ってくださると約束してくださるので信じます。主、どうぞお一人お一人の応答の祈りにあなたが聞いてくださり、それぞれの置かれたところでまた今日からもあなたに従っていくことができますように、どうぞ祝福して送り出してください。皆さんの祈りに合わせます。それぞれの祈りにあなたが豊かに私たちの思ったり願ったりすることをはるかに超えて答えてください。 いつも最善をしてくださるあなたの御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。